京都のルエゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルエゼミの協力でお送りいたします。
はい、今回は3人、
はい、
ゆうたろうと
みきちゃんと
ゆうちゃんです。
はい、ゆりです。久しぶりです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
は
い、
あのね、
はい、
まあ、ノルウェーデミというデミがあるんやけど、
はい、
あ、今度はいつあるのかな。
はい、今度はですね、6月の18日の日曜日、いつもの通り1時30分から、京都府立大学で行います。はい、あの、北欧の暮らしを考える、本当に豊かに暮らすとはどういうことか、はい、について、はい、また学んでいきます。
はい、
はい、
そのノルウェーデミのデミ生で、
はい、
あの、旦那さんがね、農学士の方がいはんの。
はい、
その関係で見に来ておいて、農年に2回ほど見に来るんやけど、
はい、
さっぱりわからん。
私も、はい、行かせていただいて、すごく、まあ、とても勉強になりました。
でも解説があるからね、うん、ああそういうものかってわかんねんけど、解説を聞かなかったら何のこっちゃ全然わからんね。この間はね、うん、外箱町言うて、
はい、
小野の小町が年行って、
おお、面白そう、
もう100歳ぐらいになった時の物語やってね、
は
い、
おお。
でただ何回か行ってるうちに能の面白さが分かってきたのは、ええ、どういうの、あの、何も動きのないね、
ええ、
舞台の中で、うん、途中で、あの、鼓と太鼓かな、なんか、ええ、よーポンよーポンポンポンポン、
はいはいはい、
よーって書いてね、
ええ、
お入りしてみたいなのが入るのね、
はい、
あの躍動感が次どんな舞台が演出されるんやろうという盛り上がりをもうすぐ出してくれるのね。あれだけが動きがあって、
うん
うん、それが結構ね、単純な繰り返しなんやけど、うん、でも毎回ちょっとそのちょ違うみたいね、よーぽん、おおおとかいうのが内容がね、迫力のある時とか静かな時とかね、
うん、
静かな時あんまりないかな、
うん、
あれが次の場面を期待させる一番動きのある、脳で一番僕は面白い時やなと思うんですよ。
だんだんハマってきてますね。はい、はい、
それとね、
はい、
まあその対照的に、まあそれは百何十年か いつできたんか知らんけどね、小野小町の外箱町はね、はい、でも同じぐらい古い話で、この間見に行ったんがね、
はい、
ヘンリック・イプセンの、
はい、
ブッダ・カブラ、じゃあごめん、間違った、ヘッダ・カブラという曲を見に行ってね、
はい、
これ、あの、もうイプセン亡くなってから110年ぐらいになるんやけど、
うん、そうですね。
そうやね。でも、あの、現代に通じるもんがあるなって思うのよ。
うん、
それで、当日はね、狭い劇場で、あのものすごく役者さんが大きな声でね、うん、また むちゃくちゃ動きがあってね、
はい、
うちの嫁さんなんかもう耳が痛い言
う
て、
うん、
途中で出かけててんけど、うん、まあそれぐらい迫力のあるさっきの脳とは対照的な、
うん、
あのどういうの演出やってね、
うん
うん、すごく感動した、うん、それで、あのイプセンは、
はい、
皆さんご存知の通り、うん、僕らと関係のあるノルウェーの生まれない
ね。そうですね、ノルウェーの、うん、
その関係でね、イブセンが上映されると分かったらいつも行ってるんやね。
そうですね、探して行って、
探して
今まで何回か見ましたね。
4,5 回見たね、
うんうん、
あのもちろんあの一番有名な人形の家も見たし、でこの間のはあんまり注目してなかったんやけど、行ってみてよかったなって思うのね。
うん
うん、で今日は喋ることがあんまりないし、イプセンのお話でもしようかって言うから、うわ難しいこと言い出したな思って。
いやいやいや、やっぱりノルウェーといえばやっぱりイプセンですよ。
そうですね、やっぱり、うん、
でもね、物、うん、の本に物の資料によるとね、うん、イプセンはね、うん、ノルウェー生まれでノルウェーで死んだんやけども、ノルウェーが嫌いやったらしい。
へー、なぜ、
うん、まあ、嫌いというよりか他の国へもね、うん、
いや嫌いだったよ、
うん、
本人自身は、うん、だからドイツとかね、
イタリアとか、
イタリアとかによう行ってたいうか、
うんうん、やっぱりちょっと暖かいところが良かったんでしょうかね、うん、
いや、僕思うにね、うん、当時ものすごく女性の地位が低くって閉鎖的な時代やったから、うん、その辺が嫌やったんちゃうかなと思うんですよ、うん、僕自身はね、
うん、
だからそのどういうの、人間の家にしても、この間のヘッダーカブラーにしても、うん、女性の解放とかを取り上げてるから、
うん、そうですね、
うん、その辺がね現在にも通じるなって思うんやけどね、
うん、
特に人形の家なんかも世界的な名作やと思う、うん、
そうですね、私もイプセン 好きっていうよりか、かなり今回ね、イプセンの話いうことで、いろいろ思い出してたんですけども、教科書にね、高校の現代国語の教科書に出てて、それを思い出して教科書探したら、昔の教科書出てきてたんですけど、全部じゃないんですけどね、後半の人形の家言うても、文庫本で、まあ、岩波とか新潮文庫とかね、出てますけれども、結構一冊の方になってくらいの長さなんですが、それの第三幕目の最後のところですね、やっぱりメイン、一番メインのところ、そこを結構長く教科書が取り上げてくれてたんで、ああ、もう忘れてたんですけどね、思い出して。うん。で、人形の絵の、まあ教科書もそうですけど、図書館とかでね、私も学校に行ってたんですけど、図書館で、まあ人形の絵の、まあ読書会やろうか、みたいなね、そんな子がいて、で、私も、それも忘れてたんですけどね、今回、思い出して、あ、そんなこともあったな、いうことなんですけどね。うん、
人形の家ってさ、簡単に言うと、どんな。
ちょっとこれ、見つけたんですけど、だいぶ前の、神掛先生、うん、私たちの顧問やってくださってる神掛俊博先生が、まあ、市民新聞にね、書いていらっしゃる文章があるんで、ちょっと読ませてもらいましょうか。はい、最後の部分なんですけどね、私たち結婚して8年になるわね。変じゃない。これが最初だなんで、私たち2人、あなたと私、夫と妻が共に真面目に話し合うのは。真面目ってどういう意味だ。8年間いいえ、もっとよ。知り合ってから私たち、真面目なことについて真面目な言葉を返したこと一度もだってなかったわ。あなたは一度も私を分かってくださらなかった。というようなことが、これまあ最後の部分なんですけども、まあ、お前のためなら俺は喜んで昼も夜も働くよ。ノーラ、お前のために悲しみや苦しみを耐えてね。だが愛する者のためにだって自分の名誉を犠牲する者なんか癒しないんだ。家のことはみんな女中が知ってますから、私よりずっとよく。というような会話があってね、
うん、
でこのノーラですがね、うん、この人は人形から解放されたいという感じで、で、まあ、家を出ていくというのが最後なんですけどね、まあ、だから8年間結婚生活やってはって、で出ていかはるという、そこのところが、う
ん、旦那さんの飾り物みたいなやつ、ね、
そうそう、お人形やったりで、
ね、うん、
うん、子供の頃はお父さんのお人形やって、うん、で今は旦那さんの人形やったということに自分が気がついたっていうことで、うん、じゃあ出ていきますということで出ていか
はる。で当時女の人は、うん、契約ではできへんかったのに、
そうそうそうそう、
自分のお父さんのための病院の費用を稼ぐ、出すのにね、
うん、
借金取るから借金したいね。
そうなんです。
その契約できへんのに嘘の署名をサインをして借金取るから借金をしたと、うん、でそれがバレそうになって、
うん、
夫は地位の高い人やから自分の名誉が失われると、 そうそう、それをごっつ嫌ってというかね。
そうなんですね。うん、
で、最後は、もう私、10になるわ、言って、家を出ていくと。
そうですね。うん、当時としてはね、そういうことは、
なかった、
まあ、なかったんですけども、うん、なんかかなりね、それも、いろいろ、問題になった作品なんですよね。うんうん、
でも、家出て行っても、後で聞いた話やけど、うん、当時やったら、働くとこもないから、
そうですね。
ここで行けんやろという話を誰かに聞いてんけど。
そうですね。うん
うん、
中国の作家、ロジンやったかな。
あ、ロジンね。
ロジンやね。はい、多分、彼女はその後、売人婦になったんちゃうかというようなこと言ってたんちゃうかな。うん、
と言ってる人もあるし、ね、どうなったか、うん、まあ、時代が時代ですしね。うん、100何年前の話ですから、ね、はい、うん、
さっき言ったこの間見たヘッドカブラーはね、美容と才気に恵まれたカブラーがさ、大学教授の嫁さんになってね、で、うん、その新婚旅行半年間ほど行ってんだけど、大学教授は一生懸命研究に熱心で全然アイテムにしてくれへんと、で今のノラと一緒で、お前は黙って家におったらええんやというような感じで、うん、それがなんか自分才能あるのに、そんな、どういうの、妻でぼーっとしてんの嫌やみたいな、 そういうな感じで、で、あの、昔の恋人で成功してる人間がおってね、その人をそそのかして自殺させて、自分もね、自ら自殺していくという、あの、破滅的な姿を描いた名作だけども、やっぱり人形の家と同じように、女性の地位に目覚める、
そうですね、
目覚めた結果どうなる、うん、みたいなね、うん、まあ、あの、当時は閉鎖的な、封建的な社会だったから、目覚めたところで、あの、ええ結果は生まれてないみたいけど、まあ、今もこれは、現代も通じるテーマやなと思うんやけどね、うんうん、で機会があるたびに一歩線は見に行くようにしてんやけど、
う
ん、
そうですね、探して見に行ってますけど、
頑張ってね、
うんうん、でもその人形の家の続編がなんかこの幽霊って、ね、
うん、
で私はちょっとこれ見たことないんですけども、
僕は見たことある、うん、でね、その後、うん、なんか変なやつもあんのよ、
うん、
死んだのやったかな、
うん、なんか同じ頃に
私たち死んだ者が目覚めたらという、
ああそういうのもありますね、
これ変わった題名やなと思って、
ね、インパクトありますね、うん、私はねなんか好きなのがですね、うん、タリエ・ヴィーゲンっていうね、うん、まあ、試作なんですけども、うん、これは有名なあの、まあ、ナポレオン戦争時のノルウェーを扱った作品で、うん、なんかねちょっとその一文をね読みますけど、沖合の草木も育たぬ島に風変わりな白髪の男がいた。男は海でも陸でも決して人を傷つけたりはしなかった。で始まるこの作品は、うん、まあ、あの国民史と言われるほどノルウェー国民に愛されているそうです。で、まあ、そのイプセンの作品は世界中で誰の心にも届く時間や空間文化を超越したテーマを扱うとして評価されているっていうようなんで、うん、でも本当すごくやっぱりその、うん、あの海でも陸でも決して人を、まあ、相手を傷つけないっていうのがやっぱりその、ね、あのノルウェーの国民性をちょっと表しているね、うん、この一小節かなっていうふうにねちょっとこうね好きなんですけれども、
まあ、あのイプセンってね世界中で一番たくさん上映されてるって言われてる、うん、なんちゅうの作家いうか、ね、
そうです
ね、らしいね、うん、でももう110年以上前に没しててこんだけ今も上映されるいうのは、うん、やっぱりすごい ね、うん、
でも本も出てますけど、うん、文庫本の中でもこれ脚本ですからね読みづらいはずなんですけど、うん、それでも結構、うん、あの文庫本で売れてますしね、
なんかノルウェーのお札にもなったことあるって。
あ、そうなんですか、
うん、最高額面の1000クローネの紙幣の衝動画が昔長くノルウェーでは
イプセンですか、
イプセンの肖像画がお札にすられてて、1000クロールやから日本円で今のレートで1万4000かぐらいな、うん、1万4000札にな
ってはるんですか、
なってはって、
あ、そうです
か、今は違うんですけどね、
うん、
まあすごい人ですわ、
やっぱりね国民に愛されたイプセンですね、
はい、はい、皆さんも機会があったら見に行ってください、はい、はい、次回のノルウェーデミは6月18日日曜日です。府立大学であります。
はい、お待ちしております。
はい、
はい、では今週はこれぐらいで、はい、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。
さよなら。
さよなら。ゆいさんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。